心が軽くなる30の方法。その1、自分が書いた字はすべて美しい。自分が書いた字に汚い字はありません。汚い字というのは偏見です。自分が書いた字に綺麗も汚いもありません。自分が書いた字はすべて美しいです。自分らしい字だからです。自分の個性が現れているから美しい状態です。広い世界とはいえ、これほど自分の個性が表現された字は他にありません。癖のある形といい、絶妙な曲線といい、自分の個性が表現された字です。最後書くときも綺麗かどうかを意識せず、堂々と自分らしい字を書きましょう。自分らしい字の方が防犯面で役立ちます。無理に手先に力を入れず、ありのままで書くのです。自分が書いた字はすべて美しいです。もっと自分の字を好きになりましょう。あなたしか書けない貴重な字なのです。うまい字より自分らしい字を書く。心が軽くなる30の方法。その2、いい一日はあるものではなく作るもの。私たちは一日の終わりに時々こんなことを口にします。いい一日だったなと。いい出来事ばかりがあり、悪いことがなかった時、自然と口にする言葉です。いい一日が突然やってきたかのように思えますが、そうではありません。いい一日はあるものではなく作るものです。いい一日と思えたのは、その日にたくさんの行動をして実りが多い一日だったのでしょう。あるいは勇気を出して行動した結果、壁を乗り切ることができたのでしょう。いい一日を自分で作ったのです。いい一日はあるものではなく作るものです。いい一日になるかどうかはあなた次第です。あなたは常に人生の主役です。物語の成り行きは常に主役の行動次第です。明日がいい一日になるかどうかも運任せではありません。あなた次第です。一生懸命に前向きに行動すればいい一日ができます。明日もいい一日に頑張りましょう。いい一日を作る。心が軽くなる30の方法。その3。成功者になりたいと思ったあなたはもう立派な成功者だ。成功者になりたいと思うことが一つの成功です。自分の人生を変えようと決断したのです。世の中には成功したいとさえ考えない人が大勢います。どうせ自分には無理だ、できるわけがないということばかり考えています。ほとんどの人が諦めかけている人生を歩んでいる中、あなただけは違いました。成功するという大きな決断をしたのです。このままではいけない。自分の人生なのだから悔いなく生きるぞという決意です。頑張ろうという気持ちになっています。やる気に満ち溢れているのです。成功したいと本気で考える人は実際ほとんどいません。そういう意味でも選ばれた一人です。成功者になりたいと思うことが一つの成功です。現実ではまだ変化がなくても気持ちの上では成功しています。成功者になりたいと思ったらもうあなたは立派な成功者です。堂々と成功者になったつもりで人生を歩んでいきましょう。まず成功者になりたいという思いを抱く。心が軽くなる30の方法。その4。うまくいかなかったらどうしよう、よりうまくいったらどうしよう。うまくいかなかったらどうしようと考えているからうまくいかないのです。そもそも考え方がネガティブです。うまくいかないことが前提になっています。暗い未来を想像すれば出る力も出なくなります。弱腰になり控えめになればうまくいかなくて当然です。うまくいかなかったらどうしようと考えるのではありません。うまくいったらどうしようと考えるのです。うまくいった後のことを考えましょう。うまくいくことを前提に考えるのです。先に考えて構いません。むしろ先に考えた方がいいです。うまくいった後のことを考えるとワクワクしてきます。明るい未来を想像するから強気になれ、底力が発揮できます。受験勉強でも不合格になった姿より合格した姿を想像した方が頭がよく働くようになります。面接でも落とされる姿より受かる姿を想像した方が合格しやすくなります。仕事でも失敗する姿より成功する姿を想像した方が結果を出しやすくなります。あらゆることはうまくいったらどうしようと考えることです。私たちに一番必要な考え方です。あなたは今夢に向かって走っています。うまくいったらどうしますか？うまくいったらどうしようと考える。心が軽くなる30の方法。その後、嫌いなことをしていると脳がボケやすくなる。人の脳は年を重ねるごとに老化します。人の脳は20歳を過ぎれば1日に10万個の神経細胞が壊れていると言われます。1日10万個といえば膨大な量に感じますが、そうではありません。もともと脳全体には140億個もの神経細胞があります。140億個のうちの10万個は14万分の1です。脳全体から見るとわずかな減少であるため影響も小さいのです。それでもやはり年を重ね続けていけば次第に影響が出てきます。積み重なると山になります。だんだん物覚えが悪くなったり、頭の回転が悪くなったりするのです。さて、20歳を過ぎれば1日10万個ずつ減ると言いましたが、実は生活の状況によります。脳神経には弱点があります。脳神経が弱いのはストレスです。ストレスがかかると脳の神経細胞がダメージを受け、減少速度が速くなります。ストレスの多い生活をしていると脳に損傷を受けやすくなるため、ボケやすくなるのです。つまり、嫌いなことはしない方がいいということです。嫌いなことをしていると脳は大きなストレスを受け、ボケやすくなるのです。我慢が大切と言いますが、脳に悪い習慣です。我慢は必要な時だけ最小限に抑えましょう。健康のためにも嫌いなことを避け、好きなことをするのが一番です。好きなことをするのが健康につながる特効薬なのです。嫌いなことをするのはやめる。心が軽くなる30の方法。その6。仕事の疲れをアルコールで解消させるのは要注意。人の脳は20歳を過ぎれば1日に10万個の神経細胞が壊れていると言われます。脳の神経細胞にはストレスという弱点があります。ストレスは脳の神経細胞にダメージを与えるため、神経細胞の減り方が加速するのです。さて、脳の弱点はストレスの他にもう一つあります。アルコールなのです。お酒を飲むと酔いますよね。脳は体の中で最も重要な部分です。脳にはあらゆる有害物質から身を守る仕組みが備わっているのですが、アルコールだけはすり抜けて脳に届きます。もともと人の脳にはアルコールから身を守るフィルターがないため影響を受けやすいのです。しかし、脳にとって有害物質であることには変わりありません。アルコールを取りすぎると脳の神経細胞がダメージを受け、神経細胞の減少が加速します。ストレスとアルコールは脳にとっての大敵なのです。ここで一つ、日常生活でよく見られる悪循環があります。 仕事の疲れを避けて解消させようとする場面です。脳の健康から言えば、これほど悪いことはないのです。ストレスによって脳はダメージを受け、ストレスを解消するために飲むアルコールでさらにダメージを受けます。二重のダメージによって脳の老化が加速します。お酒を飲むとぼーっとして気持ちよくなるとはいえ、脳が喜んでいるわけではありません。脳がダメージを受けているからぼーっとしているのです。医学的には酔いは脳の麻痺と言われています。もちろん適度のアルコールはいいのですが、飲みすぎには要注意です。仕事の疲れはアルコール以外で解消させるのが理想です。お風呂にゆっくり入ったり、十分な睡眠をとったり、軽いウォーキングをしたりなどです。ストレスはアルコール以外の手段で解消させるように心がけましょう。仕事で溜まったストレスをお酒で解消させるのはやめる。心が軽くなる30の方法。その7。感情的なのはいい。いけないのは理性を失うこと。人間は感情にあふれる生き物です。感情的になるのはいいのです。感動しやすいということです。情にあふれる人は人間味があっていいです。人間から喜怒哀楽を取り除くとロボットになってしまいます。いけないのは理性を失うことです。理性を失うと感情をコントロールできなくなります。怒りを感じるのはいいのです。怒りを感じても理性で抑えることができれば問題ありません。カッとした感情のまま理性を失うと暴力になり問題になります。欲情に駆られるのはいいのです。人間なら異性を見て欲情に駆られることはあります。問題なのは理性を失った時です。欲情を理性で抑えられなくなった時、自制心を失い問題が起こります。感情は人間にとって欠かせないですが、もっと大切なのはその感情をコントロールする理性です。感情より理性です。感情を抑えるより理性を鍛えることです。理性さえ鍛えられていれば感情が高ぶってもきちんと抑えることができます。節度のある感情を保ちつつ人間らしい生活が送れるのです。理性を鍛え感情を抑えられるようになる。心が軽くなる30の方法。その8。朝と月曜日に弱い本当の原因は嫌いなことをしているから。朝と月曜日に弱い。そんな悩みにお困りですか。朝と月曜のタイミングは体の中に重りが入っているかのように動きにくくなる時があります。さらに月曜の朝ともなれば金縛りにやっているかのようです。しかし朝に起きられないのは低血圧のせいではありません。月曜に起きられないのも睡眠不足のせいではありません。本当の原因は嫌いなことをしているからです。どんなに朝が弱くても好きな人とのデートならすぐ起きられるはずです。どんなに月曜が弱くても月曜が休日なら元気よく起きられるはずです。嫌いなことをしているから体が動きにくくなっているだけです。嫌いなことをしていると朝と月曜に弱くなります。解決策は2つあります。解決策1、好きなことをする。根本的にしていることがよくありません。嫌いなことをしても恨みや苦しみが増えるだけです。嫌いなことをしているなら今すぐやめて好きなことをしましょう。解決策2、好きになるように努力する。都合があり嫌いなことをしなければいけない時があります。学校や会社が嫌いだからとはいえ辞めるわけにもいきません。嫌いなことをせざるを得ない時は好きになるように努力しましょう。世の中に楽しくないことは一つもありません。どんなことにも必ず楽しみはあります。どんなに嫌いなことでもいいところを探そうと思えば必ず一つくらいはあるはずです。面白いなと感じるところでも構いません。自分の成長につながることでもいいでしょう。わからなければ楽しみ方を知っている人から教えてもらうのもいい方法です。一つでも楽しい部分を見つけ好きになるように心がけましょう。月曜と朝に弱ければ好きなことをするか好きになるように努力する。心が軽くなる30の方法。その9。勝つと分かって挑む戦いより負けると分かって挑む戦い。勝負には勝ち負けがあります。勝つと分かれば戦いに挑み、負けると分かれば戦いを避けるのが普通です。勝つと分かっている戦いは勇気がなくても堂々とできます。実力が上であるため相手をすっかり打ち負かし気持ちいいでしょう。一方、負けると分かっていれば逃げるのみです。わざわざ自分から負けに行っても惨めな思いをするだけです。野生動物ですら負けると分かればためらいなく逃げます。しかし人間は違います。人間の場合、負けると分かっていても挑まなければいけない戦いがあります。例えば妻が5人のチンピラに絡まれた時です。夫は負けると分かっていても命がけで助けなければいけません。1対5では勝負の結果が目に見えています。たとえ結果が目に見えてもやはり愛する人を放ってはおけないのです。人間しかできない特殊な行動です。勝つから素晴らしい、負けるから惨めとは限りません。たとえ負けたとしても愛する妻を助けようとする夫の行動には価値があります。どうしても譲れないというのはそこに本物の愛があるということです。譲れないことがあるからその人は幸せです。人生には負けると分かっていても挑まなければいけないことがあります。そこであなたの気持ちが試されるのです。大事な場面では負けると分かっていても戦いに挑む。心が軽くなる30の方法。その10。かっこ悪い役を自分からやろうとするからかっこいい。とある舞台のオーディションの話です。監督はオーディションに集まった希望者に向かって問いかけました。主人公を演じたい人はいるか。すると全員が手を挙げました。主人公はかっこいいです。誰もがかっこいい役をしたいと思います。次に監督は尋ねました。舞台の物乞い役を演じたい人はいるか。物乞いはかっこ悪いです。誰もかっこ悪い役をしたいとは思いません。案の定誰もが手を挙げませんでした。しんと静まり返ったその時です。一人だけ手を挙げる中年男性がいました。物乞いの役を誰かがやらないと舞台は成立しません。仕方ないから自分がやろうと思ったのです。かっこ悪い役を自分からやろうとするからかっこいいのです。見た目はかっこ悪いかもしれませんが、彼の心意気はかっこいいです。見る人はそれをきちんと見ています。その人のおかげで舞台の配役が決まり、無事に成功しました。監督は次の舞台で彼を主役に選びました。彼のような心を持つ人物こそ主役にふさわしいと思ったのです。かっこ悪い役を名乗り出てかっこよくなる。心が軽くなる30の方法。その11。突破口は次の交差点を曲がったところにある。真っ暗な人生だ。本当にそう思うなら一歩も歩けないはずです。真っ暗では何も見えず歩けません。 しかし、あなたは今日すでに何とも歩いたではありませんか。光があるから歩けました。人生がまだ本当に真っ暗ではない証拠です。歩ける限り希望はあります。真っ暗だと思うのは思い込みです。頭の中で暗いことを考えているから、この世も暗いと思ってしまいます。ブラブラ気分転換で散歩してみましょう。適当でもいいから何かやってみましょう。歩くと前に進みます。前に進むとその先がよく見えます。歩けば歩くほど前進でき、光を見出す可能性も高くなります。何のことはありません。突破口は次の交差点の曲がったところにあるのです。人生が真っ暗だと思うときこそ、まず歩いてみる。心が軽くなる30の方法。その12。風向きが変わらない風はない。今は辛い風当たりがあるかもしれません。やじが飛び、なかなか前に進まず辛い時期かもしれません。あまりひどいことを言われると、このままでいいのだろうか、と思います。ここでどうするかです。自分が信じる道ならそのままでいいのです。自分が信じる気持ちは何より頼りになる方位磁石です。自分の正直な気持ちを信じて前に進みましょう。たとえ風当たりが悪くてなかなか前に進まなくてもしばらくの辛抱です。風の特徴を思い出しましょう。風向きが変わらない風はありません。地球は常に自転して止まる瞬間は一瞬たりともありません。天候は時一刻と変わり、風向きも変わります。どんな風でもしばらくすれば風向きが変わります。あなたの今の状況も風のようなものです。今は風当たりが悪いかもしれませんが一時的です。世の中は変化の連続です。世の中が止まる瞬間は一瞬たりともありません。常に世の中は変化しているのですから、しばらくすれば風向きも変わります。向かい風が一転して追い風に変わるのです。人生の向かい風が追い風に変わるまでもうしばらく待つ。心が軽くなる30の方法。その13。好きな人はかくれんぼを楽しんでいる。好きな人になかなか会えないときはこう考えましょう。きっとかくれんぼをしているのだろうと。あなたは鬼です。好きな人はかくれんぼでわざと隠れています。物陰に隠れているかもしれません。前ではなく後ろにいるのかもしれません。なかなか会えないと思うなら会えるように努力しましょう。隠れている人を見つけ出す感覚で楽しめばいいのです。ちょっとしたゲームです。見つけた。ここにいたんだねと言えば相手もにっこり笑うでしょう。見つけ出せれば今度はあなたが隠れる番です。実はかくれんぼなのです。好きな人とかくれんぼを楽しむ。心が軽くなる30の方法。その14。あなたが決めた選択は常に正しい。人生はできるだけ自分が決めた選択で進みましょう。自分の人生ですから自分で決めることが大切です。わからないときは誰かに頼るのもいいですが、完全に頼り切るのはよくありません。ほどほどが大切です。他人からの意見やアドバイスは参考程度にして、最終的には自分が決断することです。小さな決断だけでなく大きな決断もやはり自分が下します。あなたが決めた選択は常に正しいです。自分で決めたからです。現実という視点から間違いはあっても、人生という視点からは間違いありません。間違えば間違えたという正しい現実が返ってきます。それはそれで正しいのです。恐れることはありません。迷って仕方ないときはどちらでもいいという意味です。思い切ってえいと決めましょう。あなたが決めた選択によって常に正しい現実が返ってきます。決断すればするほど自分らしい現実が進んでいくのです。自分で決断をして自分らしい現実を歩む。心が軽くなる30の方法。その15。新しいことを覚えなかった1日は何も挑戦しなかった1日。今日新しく覚えたことは何ですか。何か覚えたことがあれば友人に話をしましょう。いい話のネタになります。もし何も覚えていなければ本を読むなりして新しいことを覚えましょう。私たちは1日に1つは新しいことを覚えることが必要です。新しいことを覚えることを勉強と言いますが、別の言い方もあります。挑戦なのです。道の分野に勇気を持って足を踏み込んだのですから挑戦です。どんどん新しいことを覚えることは冒険しているのと同じです。新しいことを覚えると新しい世界が広がります。この瞬間あなたの世界が少し広がります。道のないところに足を踏み入れるから道ができます。へえ、そうだったのかと感動し、知識や考え方が広くなったり深くなったりします。今までできなかったことができるようになったり、わからなかったことがわかるようになったりします。これは可能性が広がるということです。新しいことを覚えなかった1日は何も挑戦しなかった1日です。昨日と同じことを繰り返すばかりでは大きな変化はありません。新しいことを覚えなくなったら忘れる一方です。小さなことで構いません。一日に一つは新しいことを覚えましょう。新しいことを覚えることそのものが立派な挑戦なのです。一日に一つは新しいことを覚える。心が軽くなる30の方法。その16。言うべき時の脳は1万ドルに匹敵する。イエスというのは承認の言葉です。できます、わかります、大丈夫です、という意味です。仕事のできる人はイエスというキーワードをよく口にします。イエスと答えるほど実力や大きな器を表現できます。たくさんの仕事が舞い込み人気者になるでしょう。一方、ノーというのは断る言葉です。できません、わかりません、無理です、という意味です。ノーというほどだんだん可能性が小さくなります。何でもノーばかり言っていると幸せ者と思われます。こうしたことから私たちは無意識のうちにある固定観念を抱きがちです。イエスというのは良いこと、ノーというのは悪いことという固定観念です。しかし、やはり人生ではノーと言わなければいけない場面があるものです。ノーと言いにくい気持ちはわかります。ここで一つ思い出したいアメリカのことわざがあります。言うべき時のノーは1万ドルに匹敵するということわざです。ノーが言いにくい時には1万ドルを思い浮かべましょう。1万ドルといえば車が買えるほどの大金です。ノーが言いにくいとはいえ1万ドルの価値があると思えば勇気が出るのではないでしょうか。断るべき時には断りましょう。ノーということで1万ドルの未来が切り開くのです。ノーと言いにくい時は1万ドルを思い浮かべて勇気を出す。心が軽くなる30の方法。その17。あなたが愛用している道具は占有である。あなたが愛用している道具は何ですか。1日のうち必要とする道具はたくさんあります。ノートやボールペンなどの文房具、携帯電話やノートパソコンなどの電子機器、 お鍋や包丁などの調理器具です。愛用している道具にぜひ語りかけてほしい言葉があります。今日も一緒に頑張ろうです。道具がない生活を想像してみましょう。あらゆる文房具、電子機器、調理器具のない生活です。意外に何もできないのではないでしょうか。できたとしても効率が悪く、まともに生活がやっていけません。道具があるからこそ効率が良くなり、物事がスムーズに運びます。道具があるからこそあなたの力や効率が5倍も10倍も大きくなります。もはや道具とは人生を共に歩む戦友です。道具があるから今日も戦えます。愛用しているのですから愛することです。今日も一緒に頑張ろうと語りかけると、道具との間に連帯感が生まれます。道具とあなたが一体になり、人生を共に歩む力がみなぎります。道具に対する愛情が増すことで、あなたの心も強くなるのです。愛用している道具に今日も一緒に頑張ろうと語りかける。心が軽くなる30の方法。その18。信念は持つものではなく貫くもの。信念とは何でしょうか。信念とは正しいと信じ、堅固に守る自分の考えです。自分の軸がしっかりしているからこそ、ぶれない人生が歩めます。特に夢を叶えるときには信念が大切と言われています。信念と人生は比例します。信念が曲がっていれば人生も曲がります。信念がまっすぐなら人生もまっすぐ歩めます。信念を持っていますと言いますが、持っているだけではいけません。信念は持つものではなく貫くものです。人生では必ず障害が現れます。そこで信念を曲げてしまうと意味がないのです。壁があれば勢いで貫いてしまいましょう。少し助走をつけて体当たりすれば壁が壊れます。信念を貫くからまっすぐな人生が歩めるのです。信念は持つのではなく貫く。心が軽くなる30の方法。その19。ストレスを受けたときは健康のためと考えよう。日常でストレスを感じたときは考え方が大切です。ストレスは毒にも薬にもなります。毒になるか薬になるかはあなたがどう思うかで決まります。ストレスが嫌だと思うと毒になります。ストレスが嫌だというのがすでにストレスです。嫌だ嫌だと思うほど猛毒になります。自分で自分の首を絞めるようなものです。感じているストレスが2倍にも3倍にも大きくなり、精神的苦痛が倍増するのです。ではどうすればいいのかというと、健康のためと考えるのです。ストレスを小さくする考え方です。緊張も健康のためです。振動も健康のためです。苦痛も健康のためです。ストレスは考え方を少し変えるだけで感じ方が大きく変わります。考えられないと思いますが、心を強くして考えてみるのです。健康のためと考えれば、ストレスに対してポジティブなイメージができます。免疫力が向上し、ストレスに強くなります。あなたの今のストレスは全て健康に役立っていると考えるのです。ストレスを感じたときは健康のためと考える。心が軽くなる30の方法。その20。1日に行動しようと意識する回数は年齢に比例する。年を取るほど行動したくないと思うようになります。先入観や固定観念が増え、行動するのが面倒になります。行動したくないと思うから、新しい経験や行動を避けるようになります。経験量が減り、体の衰えも下降線に向かうのです。これを防ぐには行動しようと意識することです。まず意識を高めることです。意識が強くなれば行動もしやすくなります。意識するとはいえ、どのくらい意識すればいいのでしょうか。一つ分かりやすい目安があります。年齢です。例えば20歳なら1日に20回行動しようと意識しましょう。必ずしも20の行動をしなくてもいいですから、20回は意識します。意識するから意識が強くなり行動しやすくなります。30歳なら1日に30回行動しようと意識します。40歳なら1日に40回であり、50歳なら1日に50回です。年齢に比例して行動しようと意識する回数を増やしましょう。そんなにできないよと思うかもしれませんが、それなのです。そんなにと思う時点でだいぶ意識が衰えています。体が衰えると言いますが、最初に衰えるのは体より意識です。意識が衰えるから行動しなくなり、体も衰えます。世界には106歳で世界一周を果たした人がいます。体力より意識が大切だという証明です。年を取るにつれて強い意識を持って行動することが大切なのです。年齢の数だけ行動しようと意識する。心が軽くなる30の方法。その21。自分で自分の頭を撫でると思考が研ぎ澄まされる。自分で自分の頭を撫でてみましょう。不思議なことに自然と落ち着き、元気が出てきませんか。頭を撫でてイライラすることはありません。必ずリラックスできます。私たちは子供の頃、いいことをするとよく大人に頭を撫でてもらいました。よしよし、いい子だねという感じです。しかし大人になるにつれて、誰かに頭を撫でられることがなくなります。いい大人が頭を撫でるのは恥ずかしいと思うからです。少し寂しいですね。自分で頭を撫でればいいのです。自分で自分を可愛がることができます。イライラしたときは頭を撫でましょう。荒ぶる心が静まり、穏やかな気分になれます。考えに行き詰まったときも頭を撫でましょう。ふといい発想がひらめき、突破口が見出せます。頭を撫でることであらゆる思考が研ぎ澄まされるのです。行き詰まったときは自分で自分の頭を撫でる。心が軽くなる30の方法。その22。気分がいいから花を買うのではない。花を買うから気分が良くなる。あなたが花を買う場面はどのような時ですか。花を買うくらいですから、何かの記念日が多いのではないでしょうか。もちろんそうした時に買う花も素晴らしいです。しかし本当に花を買うべき瞬間は違うのです。元気がない時です。気分がいいから花を買うのではありません。花を買うから気分が良くなるのです。部屋の中に美しく色鮮やかな植物があると気持ちも晴れやかになります。綺麗なものを見るから心も綺麗になります。私たち人間はもともと自然から生まれたのですから、自然による力が必要です。自然を見るから自然な気持ちになれます。元気が出ないなと思った時こそ花の力を借りましょう。今日の帰りに花を買って帰れば、明日の朝には元気になっているのです。気分が落ち込んでいる時こそ花を買う。心が軽くなる30の方法。その23。あなたの喉が渇いた時は植物も喉が渇いている。気分がいいから花を買うのではありません。花を買うから気分が良くなります。 元気が出ない時には花を買って帰り部屋に飾りましょう。元気がないからこそ花を買う意味があります。さて、花を買った時には水をやるタイミングが大切です。適当に水をやるのもいいですが、もっとふさわしいタイミングがあります。自分の喉が渇いた時です。自分の喉が渇いたなら植物も喉が渇いています。人間も植物も同じ命が宿っていることに変わりありません。喉が渇いて水を飲む時には植物にも水をあげましょう。自分が飲みかけの水を花にも分けてあげます。あまりやりすぎるのは良くないですから、ほんの少しで結構です。こうすることで植物とあなたとの間に一体感が生まれます。植物と一緒に生活しているという実感がより強くなるのです。自分が水を飲むときには植物にも水をやる。心が軽くなる30の方法。その24。人生とは苦しみながら高みを目指すもの。人生の苦しみは高みを目指すことから発生します。もっと知識を増やしたい。もっとお金を稼げるようになりたい。もっとキャリアを積みたい。やはり自分の人生ですから少しでも良くしたいと思うものです。高みを目指すのは向上心の表れでもあり、いいことです。しかし夢を叶えるための行動は同時に苦しみを生む行動にもなります。高みを目指すからには険しい道のりがあります。知識を増やすには勉強が必要です。お金を稼ぐには一生懸命に仕事が必要です。キャリアを積むには様々な経験が必要です。苦しい、嫌だ、辛いと思い、早く苦痛から解放されたいと思います。ここで一つ甘い考えが思い浮かびます。高みを目指さなければいいのではないかと。高みを目指すから悩みや苦しみが生まれます。高みを目指すのをやめれば悩みや苦しみからも解放されます。ここでどうするかです。確かに高みを目指さなければ苦しみから解放されますが、人生が虚しくなります。あらゆる成長が止まって達成感が消え、変化のない毎日ばかりになります。人生が虚しくなるのは苦しい以上に苦しいことです。やはり人間は高みを目指すことが必要です。諦めるのは簡単ですが、諦めないことに意義があります。人生は苦しみながら高みを目指すものです。苦しみを避けるのではありません。苦しみを受け入れながら少しずつ夢に向かっていくことが大切です。苦しみを受け入れるから変化や刺激が生まれ、人生の花になります。苦しくてもやはり高みを目指す。心が軽くなる30の方法。その25。美しい景色を探すより美しいと思う心を持つ。美しいと思うのは美しい景色があるからではありません。美しく思うかどうかは個人差があります。しかも時と場合によります。雪景色を見て美しいと感動する人はいますが、雪国で暮らす人には見慣れた光景です。初めて砂漠を見た人は絶景だと感動しますが、砂漠に暮らす人には水不足で嫌になる光景です。展望台から見た光景は見晴らしがいいと感動しますが、高所恐怖症の人には恐ろしい光景です。美しい景色を探すのではありません。美しいと思う心を持つのです。美しいと感じているのは心です。心次第で景色の感じ方が決まります。心の中で美しいと思えば何を見ても美しくなります。あなたが何を見ても美しく感じようと本気になれば実際そうなります。世界中が美しい物事で満たされ、何を見ても感動するのです。今あなたの目の前には平凡な景色があるでしょう。それを見て美しいと思ってみましょう。美しいものがあってからそう思うのではなく、先に美しいと思ってしまうのです。美しいと思う根拠は何でもいいのです。誰かが作った人がいる。自然の営みだ。季節感がある。絶妙な形が面白い。色合いが素晴らしい。こじつけでもいいですから美しいと思ってみます。すると本当に美しく見えてきます。どこで何を見ても美しいと思えるため、気持ちのいい生活が送れるのです。何を見ても美しいと思う。心が軽くなる30の方法。その26。大人だからこそ子供になる時間が必要。大人らしい行動が必要だ。私たちは大人になるにつれて大人らしい行動が必要です。言葉遣いを正し、常識をわきまえ、マナーを意識します。大人ですから大人らしく振る舞うのが大人です。ただし大人になれば子供になる時間がいらなくなるとは限りません。大人になってもやはり人間であることに変わりはありません。人間には遊びが必要です。遊びによって癒されたり喜んだりして心に豊かさが生まれます。遊び心は老若男女すべての人に必要です。遊び心を忘れるとストレスがたまる一方です。24時間365日大人らしく振る舞わなければいけないと思うと人生は面白くありません。ストレスに耐えたり周りの目を気にした行動をしたりして気が休まりません。だからこそ大人は子供になる時間が必要です。子供になる時間がありますか？自分の生活を振り返り、子供みたいだなと思う時間が時々あれば大丈夫です。もし子供になる時間がなければ、ぜひ子供になる時間を作りましょう。例えばカラオケです。カラオケで大声を出すのは子供のようですが、いいストレス発散になります。友人とバカ話で騒ぐのもいいでしょう。ワイワイ騒ぐのは子供のようですが、元気を出すために必要です。大人が子供に触れると癒されるのは、大人が子供に戻っているからです。子供と触れることで童心に戻り、大人も癒されています。いいストレス発散になり、心の健康につながるのです。大人だからこそ時々子供になる時間を作る。心が軽くなる30の方法。その27。いつも愛想よくなんてやってられない。人間関係では愛想が大切と言われます。口角を上げてにっこりします。愛想よく振る舞えばいい人と思われるでしょう。もちろん愛想は大切です。愛想はないよりあった方がいいです。人間関係で自分を魅力的に見せることは必要です。だからとはいえ常に愛想よく振る舞えばいいのかというと、そうではないのです。そもそも常に愛想よく振る舞うのは大変です。理由は簡単です。疲れるからです。愛想よく振る舞うのもエネルギーが必要です。顔に力を入れ続けるのは意外に疲れます。疲れると本当に愛想を作るべき瞬間で顔が緩んでしまうのです。ではどうするのかというと、愛想のない時間を作るのです。例えばトイレやお風呂場などです。誰にも見られていない場所では愛想を少し休憩です。誰にも見られていない場所くらい愛想が悪くても大丈夫です。悪影響はありません。そういう時間も必要です。それがないとやっていられません。愛想のない時間があるからほっと一息がつけます。その代わり人前だけは愛想よくしましょう。人前さえ愛想よく振る舞えば、周りからいつも愛想がいいねと思われます。 愛想のない時間があるから、大切なところで愛想を作ることができるのです。たまには愛想のない時間も作る。心が軽くなる30の方法。その28。憎らしい蚊にも見習う点がある。ブンブン宙を舞うか。蚊は小さな分際で厄介です。こっそり人間の手足に止まり血を吸ったと思えばさっと逃げていきます。その間わずか数秒です。血を吸われた部分はしばらく痒くなって大変です。ただ憎らしいと思う蚊ですが見習う点もあるのです。蚊の仕事ぶりです。うっかり人間に見つかれば思い切り叩かれ殺されます。一度の失敗が許されません。まさに命がけの仕事です。映画のワンシーンでも一度も失敗が許されないシーンを目にしますが、蚊はいつもそれをしているのです。そんな蚊の仕事ぶりに比べれば命が保証されている私たちの生活は穏やかです。憎らしい蚊ですが仕事ぶりだけは人間以上なのです。蚊の仕事ぶりに見習う。心が軽くなる30の方法。その29。重い荷物ほど無理に片手で持たない。日常では重い荷物を持つことがあります。例えば買い物の時です。たくさん買い込むと買い物袋が重くなります。一つの袋にまとめることもできますが、できれば二つに分けましょう。二つに分けるときもできるだけ左右同じ重さにするのがポイントです。二つに分けたところで重さは変わらないと思いますが、そうではありません。両手で持つと疲れにくくなるメリットがあります。力が左右筋肉に分散されるため疲れにくくなるのです。体の軸もまっすぐになるためバランス感覚が良くなり歩きやすくなります。しかも体全身の筋肉がバランスよく使われるため消費カロリーも高くなりダイエットにも効果的です。荷物の重さは同じでも両手で分けて持った方が持ち運びやすいのです。重い荷物ほど両手に分けて持つ。心が軽くなる30の方法。その30。明日を楽しみにするから楽しい明日がやってくる。毎日明日が来るのを楽しみにしていますか？ぼーっとしていても自動的に明日がやってきますが、それでは普通です。明日は楽しみにしながら迎えましょう。楽しみにしていないと楽しい明日が逃げてしまいます。ごく普通の明日がやってくるでしょう。明日を楽しみにするから楽しい明日がやってきます。特別なイベントがあるときだけ明日を楽しみにするのではありません。毎日明日を楽しみにするものです。明日できることを想像しながら床につきましょう。仲のいい友人と会えること、好きな人と会えること、面白い本が読めること、美味しい食事が食べられること、運のいい出来事が起こるに違いないと信じることです。先に楽しいに違いないという思い込みが大切です。思い込みでいいのです。好きなことができる様子を想像すると明日が楽しみになります。楽しみにするから本当に明日が楽しくなるのです。明日を楽しみにしながら迎える。心が軽くなる30の方法。まとめ。その1。うまい字より自分らしい字を書く。その2。いい一日を作る。その3。まず成功者になりたいという思いを抱く。その4。うまくいったらどうしようと考える。その5。嫌いなことをするのはやめる。その6。仕事で溜まったストレスをお酒で解消させるのはやめる。その7。理性を鍛え感情を抑えられるようになる。その8。月曜と朝に弱ければ好きなことをするか好きになるように努力する。その9。大事な場面では負けると分かっていても戦いに挑む。その10。かっこ悪い役を名乗り出てかっこよくなる。その11。人生が真っ暗だと思うときこそまず歩いてみる。その12。人生の向かい風が追い風に変わるまでもうしばらく待つ。その13。好きな人とかくれんぼを楽しむ。その14。自分で決断をして自分らしい現実を歩む。その15。一日に一つは新しいことを覚える。その16。ノーと言いにくいときは1万ドルを思い浮かべて勇気を出す。その17。愛用している道具に今日も一緒に頑張ろうと語りかける。その18。信念は持つのではなく貫く。その19。ストレスを感じたときは健康のためと考える。その20。年齢の数だけ行動しようと意識する。その21。行き詰まったときは自分で自分の頭を撫でる。その22。気分が落ち込んでいるときこそ花を買う。その23。自分が水を飲むときには植物にも水をやる。その24。苦しくてもやはり高みを目指す。その25。何を見ても美しいと思う。その26。大人だからこそ時々子供になる時間を作る。その27。たまには愛想のない時間も作る。その28。蚊の仕事ぶりに見習う。その29。重い荷物ほど両手に分けて持つ。その30。明日を楽しみにしながら迎える。